激動の時を迎えている介護福祉業界、ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル、大手外資系アパレル会社のトップセールスマンから介護福祉事業経営者に転身した松田浩一が、これからの介護福祉経営に求められるものについてお伝えしていきます。既存事業がうまくいかなくなってきた、今後の事業展開が不安などのお悩みを抱えている経営者の方、異業種から介護福祉業界への参入を考えている経営者の方、これからどんどん事業を拡大していこうと考えている経営者の方など、介護福祉ビジネスの入門から応用まで様々なステージの方に楽しんでいただける番組です。
こんにちは、ナビゲーターの松本慎二です。ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル。トップオブローカルとは、介護福祉業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も行きたいと思います。今日はですね、ご質問を取り上げたいと思います。はい、デイズ・フォーデイの経営者の方ですかね。はい、はじめまして。フォーデイと自発の多機能型事業所をしております。とあるスタッフの対応に悩んでおります。有資格者で経験者を採用しましたが、仕事があまりできず、態度だけは大きくクレームを続出させています。利用者様対応よりも従業員の指導育成で苦戦しております。採用時には従順だったものの、使用期間が終わると態度が一変しました。仕事の日でも勝手に帰ったり、苦情が入ったら他社のせいにしたりします。何を言っても響かず、クレームだけが増える日々に疲弊しています。どのように対応するのがいいでしょうか。何かいい対応方法があれば教えていただきたいです、というような内容ですけれども。
いや、難しいですね。
これもなんかありそうですよね。
労務的な判断の期間がもう終わった上での話ですもんね、これは。
難しい。こういうちょっと悪意を感じますよね、この使用期間が終わったら態度が変わるっていうのは。
そうですね。まあやっぱりここは常習的な方なのかなっていうところと、
感じしますよね。
もう基本的にはそのいわゆるそのモラル的な部分が逸脱しちゃっているので、まあ、正直この環境の中で仕事をできるような人ではないっていうところは、まあここの時点で分かる人かなとは思いますね。
そうです。
まあ私たちがもうまあこういった方、まあそもそもいつも私とか松本さんがよく言ってるとは思うんですけど、まあ面接時にここを判断できればいいんですけど、なかなか難しいと、従順だったっていうところ。従順ってなると、まあいい方だなって思うので採用しようって。で、使用期間もすごくいいと。で、まあ6ヶ月とか3ヶ月がこうクリアされたら一変しちゃったっていうところに関しては、もう手上げ状態だと思うんですよね。
そうですよね。
なんでそういった部分でいくと、まずは時系列上でこの方がどういった態度言動を起こしたかっていうのは、まずはやっぱりその記録をするってことは大前提必要になってきます。これはあの事業所側もしくは上長側、スタッフを守るっていう観点からそれをやるべきことかなと思います。で、その上で、まあ、1ヶ月を見る、ないし2週間ぐらいでもいいと思います。あんまり長いと他のスタッフが疲弊して、それを連鎖でやめていくっていうのを私、事業所として見たこともあるんで、まあ、そういうことにならないためにも、早い、初動が大事かなと思うんですけど、まあ、その課題感を、やはりこう、ヒアリングしていきます。周りのスタッフから、まあ、その A さんだとしたら、A さんの言動に対してどういったことが多いか。その部分を多分、態度が悪いっていうのが一番多かったり、もしくは利用者さんにこういう態度をするってことはあったりとか、そこを列挙した上で、まあその本人の方にやっぱりこう通達するってことは大事ですね。
うん。
あとは現行犯で、必ず指導していくっていうこの二つが大事になります。現行犯で言わずして、ヒアリングして列挙してって後で言ったところでその人は多分理解しないですし、そういった意識もないみたいなところが出てくるので、そういったところをまず通達していって、やはりそのこれをこの1ヶ月の間で改善できなければっていう部分でいくと、あとはまあ評価制度になってしまいますけども、降級もしくは降格みたいなところをしていきながら、まあ指導改善をするっていうことがまず前提必要になるかなと思います。
そうですよね。この、まあ最終的にはやめてもらうっていう方向性が多分一個あると思うんですけど、うん、こうまあ使用期間であれば、使用期間終了後に契約もっていうことは当然あり得ると思うんですが、こう一回こう、向きと言いますか、使用期間が終わった後でなると、 なかなかそれも難しいと思うんですけど、そういうのはもうあれですか、うん、もうさっきおっしゃっていただいたような、その、まあ、日々のこの指導をしたことっていうのをちゃんとこう、記録に取っておいて、
はい、
まあ、それに対してこう、できてないよねっていうのをお互い合意を取りながら、まあ、退職勧奨じゃないですけど、そういうのやっていくっていうような感じになるってことですか？
そうですね。最終的に退職勧奨になると思います。もう悪いことをするってことになると、まあ、就業規則があれば、そこに紐づいた部分で指導していくことが大事ですけど、私たちもやっぱり数人ほどそういった方々がいた時にやったのは、やはり、社労士と顧問弁護士に相談をしていくってなると、やはりその、どんな言動がある方でも、やっぱりその、お仕事をする上での環境を担保されるっていうところが、まず前提になってきてしまうということと、雇用主側は、に関しては、やっぱそこの配慮を怠ってはいけないっていうのが前提になってしまうんですよね。いくらこんな言動が悪い人でも、ちょっとなかなか、僕も納得いかないんですけど、ってなった時の、やっぱり先ほど言ったような、ご説明っていうのが、まあ、指導された内容のままお伝えしてるっていうところですね。確実に、時系列上で記録をしておく。で、そういった部分で通達をしていく。で、改善ができない場合には、やっぱりそういった部分での降級降格っていうところが必要になってくると。で、あと複数事業所をもしやっているんであれば、移動っていう部分をまず前提に出しなさいっていうふうには僕たちは指導されましたね。で、その移動っていうところで、まあ、改善される余地がもしかしたらあるかもしれないっていう。労務的観点で言われるんですけど、いや、絶対行ったって改善されないよっていうのは僕たちは思っちゃうんですけど、こういうことを提示していかないと、まあ、無理くり辞めさせたのかとか、まあ、そういった丁寧な説明、もしくは指導がない中でその人を無下にしたのかみたいなことを突っ込まれちゃうと、どうしても一個でも全てがいいよね、でもこの一個ってどうなんですかって言われちゃうってことも言われたので、まあ、そこの部分をちょっと丁寧にやりつつ、かつ周りの被害を被っているスタッフに対してのフォローアップをしながら対応しなければいけないっていうところでは結構カロリーかかりますけど、まあ、できるだけ、やっぱりやめていただくって方向性に持っていくっていうのは大切かなと思いますね。
なるほどですね。これ、ちなみに今みたいな、この、もうこうなってしまった後の事後対応ですけど、
うん、
この、こういう、試用期間が終わった後に、こう、態度が変わるみたいな方、今までいらっしゃいましたか？
いましたね。現場職ではないですけど、はい、いわゆるこう本社機能側の方にはいましたね。
そういう場合はもう、まあ、こう、やっぱ、思えば、みたいなのってありましたか？こう。まあ、ちょっとこれは振り返って
なんか。それはありますね。あります、ね。ありますね。ただ、なんだろう。やっぱりこう、皆さん嫌われたくないのと、私だけこう思ってるんじゃないかっていう部分で、相手を責めない環境、優しい人たちが多いっていうのがあったかもしれないですね。
うん。
で、それを私だけかもしれないと言って相談しずに、で、私もって言ったのが期間後だったりとか。
ああ。
そういうケースもあったりしますね。
ありそうですよね。
はい。あとは、どうだろう。あんまり良くないんですけど、まあ、何かも諸問題があった場合の喧嘩両成敗っていうような判断をしちゃうような情緒があすると、私たちも悪いし、相手も悪い。あ、私たちも悪いんだっていうところでずっと言っちゃって、期間を過ぎちゃって、やっぱり全然難しくなった環境のもと、まあそれは、やっぱりその資料とかに相談しつつ、最終的な、退職までに至るような流れにしたんですけど、結構やっぱり難しい判断はありますかね、雇用するっていう上では。
そうですよ。確かにその、なんか、あ、自分が変なのかなって、思って言わないみたいなことは、多分すごくありそうな気がしますよね。
そうですね。言ったら愚痴になったりとか、嫌な風に見られるっていうことあるじゃないですか。なんで、そういったところでいくと、まあ、私たちだったら101とかで、まあ、自由に話していいよっていうところに関しては、オフライン上で聞けるような環境をして、まあ、それをスッキリ。で、そこを、まあ、ティーチング、コーチングで、まあ、正すのか、もしくは、もうヒアリング上で聞いてあげるのかっていう判断で、その人の環境を、 やっぱり改善するヒントを得るっていう部分は、ワンオンワンとかで取れるとは思うんですけど、
うん、
その諸問題があった時、やっぱそういった環境は全然なかったので、
うんうん、
なかなかやっぱ皆さんにとっては心苦しい環境にしちゃったなっていうのは思いますね。
なるほどですね。いや、だからこう、悪意を持っていって言ったら言い方あれかもしれないですけど、うん、この、試用期間まではこう、うまくやって、試用期間になったらもうなんかこう、もうめちゃくちゃやっても別に首切れんでしょうみたいな、なんかそういう人を見抜くってどうしたらいいんだろうなっていうのが、
いや
難しいですよね。
絶対難しいですよね、うん、それこそ適性検査やったりとか AI マッチングしたところでそういう人って本当に嘘発見器もクリアしちゃうぐらいなレベル感だと思うんですよね。
あ、そうですよね。
ある方なんかやっぱりと法律自体も知ってたりとかして、
あ、
こういうこと言ってくるだろう私の態度でって言った時にその部分をバンと出してくるみたいなこともあるので、
あ、
もうそうなっちゃうともう本当本当にもうこの人にいる環境嫌だからやめますみたいなのになっちゃいますから。
そうですよね。
こそ損害賠償だなと思っちゃいますけどね、僕からしたら。
まあちょっとある種運的なものもある感じですよね、採用はどうしても、う
ん、ただまあその何を言っても響かずクレームだけが増える日々になると、事業運営上はやっぱり一番良くない環境になっているので、
うん、
まあちょっとあのキャリアアップ助成金とか使ってで運営してる方々が大半かもしれないですけど、多少干渉したりとかしちゃうとやっぱそういった助成制度が使えなくなっちゃうとか、
そうですね、
結構なリスクがあるんですけど、ただまあ先々を考えて利用者スタッフを守るってことを考えると、まあそれはあの市議の方に相談しつつですけど、適切に対応するってことは最終的には僕はジャッジしていった方がいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。まあ確かにそのまああと仕事を限定的にしてその分給料を下げていくっていう感じで、
うん、それはもうあの運営する上では適切な判断ですし、
そうですよね、
できると思うのでやっていただいた
方がいいです。クレームが多いっていうことであれば、はい、10% ぐらいまではで下げれるって言いますもんね。
そうですね。あの原則としてそこは 10% ですし、まあ、あのそれ以上となった場合に相手が納得すればっていう部分がまあ紐づいてきますけども、
うん、
その部分もあらたじめ会社規定とか法人規定で判断のもとを進めていただければいいかなと思いますよね。
あとボーナスとかは、
そうですね、
あのいいですね。はい。まあちょっとなんかなかなか難しい課題だなと思いながらも、うん、ちょっとこう現実的にはそういう感じでこう、まあ、やめていってもらう方向性になんとかこう持っていくっていうような形になっていくのかなというところですかね。はい、ありがとうございます。では本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル、番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております。番組 URL よりサイトへアクセスし、質問のバナーから所定のフォームへ入力の上送信をお願いします。URL は http://tol.sense-world.com になります。皆様のご質問をお待ちしております。